瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日のこの時間は瀬戸アート情報をお送りしています。瀬戸市倉所町にあります瀬戸蔵ミュージアムでは、現在企画展新収蔵品展2020-2022を開催しています。今日はこの企画展につきまして、瀬戸蔵ミュージアム学芸員の松尾さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは今回の企画展の概要から教えてください。
はい、瀬戸蔵ミュージアムは焼き物の町瀬戸の歴史や文化を伝える拠点施設として開館し、来年で20年目を迎えます。
はい、
その間展示活動はもちろんのこと、瀬戸および瀬戸焼に関する作品資料の収集にも力を入れてきました。前回の新収蔵品展は令和2年の9月から12月まで開催いたしました。約4年ぶりとなる今回は、令和2年度から令和4年度にかけて収集した作品資料をご紹介いたします。
はい、
このように瀬戸の歴史を深く知る上で貴重な資料を多く収蔵できましたのは、ひとえに皆様のご好意の賜物であることから、こうした資料を発表する場として新収蔵品展2020-2022を開催いたします。
ということは皆さんがこう寄付してくださったり、はい、
そうですね、
で寄贈とか
っていう、はい、ご寄贈いただいたものがほとんどになります。
そうなんですか。
はい、
では今回の企画展にはどのようなものが展示されてるんですか。
はい、展示している作品資料は近世から現代までの国内外向けに制作された工芸品や工業製品、戦時中の代用品、輸出産業の花形であった瀬戸ノベルティ、
はい、
焼き物を生産するための窯業民具、またそれらに関わる文書類、さらに焼き物輸送を担った瀬戸伝の関連資料など多岐にわたります。
本当 すごい種類がいっぱいっていう感じですね。
そうですね、
見応えありそうですね。
はい、
うん、
はい、
で今回のこの企画展の見どころっていいますとどんなところでしょうか。
はい、では何点か紹介させていただきます。まず会場に入ると、
はい、
瀬戸が誇る陶器製品として江戸時代中後期の本業焼きの名品があります。
はい、
八家門をあしらった水差しやうさぎの形をした屏風押さえ、屏風が倒れないようにあの足元に、ね、挟む屏風押さえや、屏風押さえなど、教養ある文化人たちとの、陶工の交流、それが伺い知れるわけですね。
焼き物でそういうのができてるってことなんですね。
はいは
い、
あとは、明治時代の輸出時期からは、海外の製品を参考にして技術を高めていった様子も見て取れ、その高い技術を存分に楽しんでいただけると思います。
ね、明治時代、はい、いろいろ万博に出したりとかって、ね、
そうですね、万博に出して大きいものを出したり、はい、あとセーブルの釜のものを、参考にして、あのそっくり同じ形に作ったものが今回展示してありますので、
ちょっと見てみたいですね。
そうですね、はい、参考写真もつけてるので比べてみると面白いかなと思います。
そんな明治時代がありまして、
はい、
そして大正時代というと、
はい、大正時代になると、四つ勝人形というものがあります。展示しているものは12センチぐらいの磁器製の人形で、赤ちゃんの形姿をしているわけですね。
それを四つ勝人形って言うんですか。
はい、四つ勝と呼んでいます。両手と両足四つのパーツが、それぞれ別個に作ってありまして、それがあの胴体の中でゴム紐で結んでいます。で両の手足が自由に動くということで、4つが生き生きとということで4つ勝つ人形と呼ばれました。
そういう意味なんですね。
そうなんです。
なんかね、ちょっといろんなこう動きができるっていうのが面白いものですもんね。
はい、こちらがアメリカに輸出されて、とても人気があった製品ということです。
はい、
またですね、大正時代から昭和時代にかけて政党上で、使われていた、道具窯業民具として、丸板、土継ぎ、コロクロなどの、道具も並びます。
はい、
はい、
丸板 っていうの、鎌道具なんですか、それは。
はい、これは3つすべて鎌道具でして、うん、丸板というのは、まあ、ろくろを引くときに、まあ、ろくろの上に置いて、その上に、まあ、壺を作ったりするわけですね。はい、まあ、壺ができた後は丸板ごと移動させれば、はい、壺が歪んだりなどしませんので。
そっか、大きな壺だと、
はい、
そういう下に丸板っていうの
を、はい、挟んだり、そういった使い方もあります。はい、まあ、土継ぎというのは泥状にした粘土を石膏型に注ぎ込むときに使う、まあ、じょうろのような形をしたもので、コロクロは、まあ、小さなろくろですね。あの、絵付けをしたりとか細工をしたりするときに使うものです。
それぞれ名前があるんですね。
そうですね、はい、地元の人独特の名前があります。はい、でこれらの道具は丈夫に作られていて、まあ、修理や調整が簡単であるっていうのも、うん、まあ、長く使える道具として、まあ、大切な点です。
はい、それも展示されているということなんですね。
はい、はい、陶磁器関連以外の展示品も何点かあります。うんうん、まずですね、瀬戸町、
はい
はい、瀬戸町は、昭和4年に愛知県で5番目の市として瀬戸市になりましたが、
はい、
その、まあ、市政を記念して作られた地図も展示しておりまして、でその当時は信濃さんがね、はい、うん、瀬戸市ではなかったわけですね、
ね、信濃
町は、
う
ん、はい、なので市外信濃町となっているのが興味深いです。
あ、面白いですね、はい、歴史もわかるってことですね。
そういうことですね、うんうん、まあ、ちなみに昭和34年に信濃町は瀬戸市に編入したということでしたね。う
ん
うん、
はい、
はい、また SP レコードというものも展示しています。
うん、
昭和10年代に深川神社参道の店舗で使用されていたものです。
うんうん、
はい、町中に石炭窯が築かれ、うん、煙突から黒い煙が上っていた、うん、活気にあふれていた時代の瀬戸の空気が感じられるような、そんな一品となっています。
SP レコードっていうのも今では貴重ですよね。
そうですね。
そしてその昔、うん、あのよく深川神社のあの参道は、ね、はい、にぎわっていた、
にぎわっていたということですね。
人もね、あの動くのが、うん、歩くのが大変だったなんて話も聞きますね。
はい、
じゃあそういうこともこう感じられるということですね。
はい、思います。
面白い。はい、
まあ、他にもそういったいろいろな展示品があるんですけれども、うんうん、まあ、今回多くの展示品に、まあ、解説を書かせていただいてますので、ぜひそちらもご覧になっていただければと思います。
その展示品っていうのは皆さんその寄贈で誰かがどなたか持っていたものをっていうことなんですか。
はい、あの生活の中で使っていたものを、まあ、コレクションとして購入したものをなんかを、まあ、瀬戸市にということでご寄贈をいただいたわけですね。
地元の方も多かったってことですか。
そうですね、地元の方中心になっています。
すごいですね。じゃあ、まあ、見て懐かしいと思う方も多いですよね、
う
ん、きっと。
そう思いますね。
はい、なんか今すごくね、種類っていうかバリエーションがあるんだなっていう気がしますので、うん、ね、楽しみですね。
はい、
でこれも始まってるんですよね。
そうですね、すで、うん、に9月の7日から始まっておりまして、うん、来年の令和7年1月19日日曜日までやっております。うん、会期中の休館日としては月曜日の休館が4日あります。うん、9月30日、10月28日、11月25日、12月16日、うん、さらに年末年始も休館、がありまして、12月28日土曜日から1月4日土曜日までは休館とさせていただいています。
うん、
はい、
来年の1月まで開催ということですからね、
はい、
じゃあ長期にわたっていますので、ぜひ皆さんにはご覧いただきたいですね。
はい、
でその他にも中央ギャラリーもやってますよね。
はい、そうですね、あの土の歌という展示をやっております。うん、
はい、ぜひぜひご覧になってください。こちらは10月20日までということです。
はい、
それにしましても、瀬戸蔵ミュージアム、ね、新収蔵品展、2020年から2022年に集まったものということで、たくさんの、ね、寄贈のものが今回展示されるということですので、ぜひ皆さんご覧になってください。今日は松尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸蔵ミュージアム学芸員の松尾さんにお話を伺いました。